それでは通告に従いまして、2番山川が一般質問させていただきます。1番目は防災に関わる情報伝達についてです。今年は例年より20日早い梅雨入りということで、長い梅雨になるかと心配をいたしましたが、これまでのところ記録的な大雨もなく推移しております。しかしながら梅雨の後半には警戒をしなければならないような状況が毎年続いているかと思います。加えて昨年の台風10号で感じた恐怖も記憶に新しく、これからの気象の移り変わりには注意が必要だと思っています。そんな中、今年の5月20日に台風や集中豪雨などに対して自治体が発信する避難情報が変更され、これまでの避難勧告と避難指示の併用から避難指示へと一本化され、発信の仕方が変更されました。以前の一般質問でも避難指示といった言葉ではなく避難命令という強い言葉にしてはという提案をしたこともありましたが、こうして発信の仕方について変更がなされるということは、それだけ避難情報が出される頻度が増えた結果であり、住民の命と財産を守るためにもしっかりと周知しておくことが必要になっています。広報域でも早速6月号で土砂災害について特集を組まれ、また市長の行政報告にありましたように、避難所の情報についてウェブ上でその解説状況を確認できるようにされるなど、防災についての対策も抜かりなくされているように感じています。実際の脅威に対処するには、その時に応じたタイムリーな情報提供と、平時から一人一人が自分の身の回りの災害リスクを把握することが大切かと思いますので、これから自然災害の起こりやすい季節に備える防災意識の向上のために以下の質問をいたします。まず1つ目、今回の避難情報の変更についてこれまでとどう変わったのでしょうか。2つ目、広報誌では防災メールの登録の案内がされていましたが、スマートフォンの普及に合わせた情報発信も必要と考えます。 LINE と連携をした Yahoo 防災速報などのアプリもあり、これらも合わせて周知してはいかがでしょうか。3つ目、壱岐市では我が家の防災マニュアルという冊子を発行し、括弧に配布されています。ホームページからダウンロードすることも可能ですが、 PDF ファイルとなっていて視認性に問題があるように感じます。せっかく画像などを使用されて分かりやすい情報になっていると思いますので、それらを直感的に開きやすい画像ファイルにして、壱岐市の Facebook ページなどで配信をすれば、いざという時の落ち着いた行動の手助けになるかと思いますが、いかがでしょうか。そして4つ目、防災のことだけではなく、今後はあらゆる行政の情報の伝達については LINE の公式アカウントの活用も必要だと感じますが、導入の可能性について壱岐市の見解を求めます。以上4点についてお願いいたします。
山形議員の質問に対する理想の答弁を求めます。総務長。
2番、山川議員のご質問にお答えをいたします。令和3年5月20日に災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、災害発生時に迅速に市民が避難できるようにレベル分けされた防災情報が変わりました。これを警戒レベルと言いますが、警戒レベルの対象となっている災害は大雨、氾濫、洪水、高潮、土砂災害の5種類でありまして、地震や火災などその他の災害に関しては対象外となっております。従来の5段階の警戒レベルのうち、レベル1の早期注意情報、レベル2の大雨、洪水、高潮注意報については変更はありませんが、レベル3の避難準備、高齢者等避難開始は高齢者等避難に表現が変わっております。レベル4の避難勧告及び避難指示は避難指示に一本化されます。レベル5の災害発生情報は 緊急時安全確保に変更されました。レベル3の高齢者等避難が発令されると、避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は危険な場所からの避難行動を開始してください。またそれ以外の方々も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する目安としてください。レベル4、避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令されますので、発令されると危険な場所から避難をしてください。レベル5、避難安全確保はすでに安全な避難ができず、命が危険な状況になっていると判断をしてください。緊急安全確保は発令されない場合がありますので、レベル4の避難指示で安全な場所に必ず避難するようにお願いをいたします。なお指定避難場所に行くことだけが避難ではございません。避難とは難を避ける行動を取ることです。安全な場所にある親戚や知人のお宅などへの避難も選択肢の一つでございまして、特に新型コロナウイルス流行下におきましては、指定避難場所での3密を避けるためにも有効と考えております。そのため避難場所の選定等については、市民お一人お一人が日頃から災害に備えた想定等をしてみることが大切と考えております。次の質問でございますが、山川議員のご提案の通り、ヤフーと LINE が連携することにより、ヤフー防災情報の情報を LINE で受け取ることができるようになっております。現在受け取れる情報は、避難情報、地震情報、津波情報、土砂災害、河川洪水、気象警報、大雨危険度、火山情報、国民保護情報の9種類で、今後も拡大される予定となっております。受け取り方法は、スマートフォンで LINE を利用している方なら、 LINE スマート通知の LINE 公式アカウントを友達に追加しておくだけで、プッシュ配信を受け取ることができます。私も先日、この通告をいただきまして、登録をさせていただきました。早速6月8日に最大震度4、熊本県熊本17時00分発生と LINE スマート通知を受信をしたところでございます。非常に便利な機能でございますので、今後も周知をしていきたいと思っております。次に、我が家の防災マニュアルは、壱岐市地域防災計画に基づいて、防災に関する知識の普及啓発を目的に、災害への備えや災害が発生した場合の対処方法をまとめたもので、平成30年2月に作成し、各 ご家庭に配布するほか、壱岐市のホームページにも掲載をしております。我が家の防災マニュアルの内容を画像ファイルとして SNS などで配信すれば、落ち着いた行動の助けになるかどうかというご質問でございます。議員ご質問の通り、災害の危険性が高まっているときに、前もって防災に関して市民皆様が再確認することは非常に重要なことと考えております。しかしながら、画像ファイルを配信するとなると、配信する画像ファイルのサイズに制限があるため、必要な情報が配信できない可能性もあります。そのため、今後災害の危険性が高まった場合、防災メールやツイッター、フェイスブックで掲載しているホームページの URL を配信いたしまして、ホームページに掲載している内容を見てもらうことで、市民皆様に再度確認をお願いしたいと今のところは考えております。なおお知らせでございますが、避難行動時についてでありますが、避難所開設時の開設状況、混雑状況をリアルタイムに確認することができるシステムを、株式会社バカンとの協定締結によりまして、導入をしております。その使用方法について、ケーブルテレビで 説明する予定としておりますので、市民皆様にご確認をいただきたいと思っております。次に、LINE の公式アカウント導入の可能性についてという質問でございますが、現在の本市における情報発信媒体としましては、平成28年度にリニューアルを行った壱岐市ホームページ、令和元年度に開設をしましたスマートニュース、壱岐市チャンネルのほか SNS については平成30年度に壱岐市役所の公式 Facebook ページを開設し、幅広い情報発信に努めているところでございます。議員ご指摘の LINE につきましては、利用者が情報を自ら閲覧しに行くホームページやスマートニュース、Facebook と異なり、登録した利用者の手元に情報を確実に届けられる手段であり、効果的、効率的な情報発信に有効であると考えております。また、SNS で国内最大の利用者数を誇る LINE を活用することで、広報情報発信力の強化、災害等有事の際の情報伝達ツールとしての利用、また日頃から問い合わせの多い内容等について LINE による発信を行うことで、利用者への利便性の向上等が図られ、その可能性は大きく広がるものと捉えておりますので、現在活用に向け検討を進めてまいります。進めております。はい、なお、本会議の行政報告において申し述べましたように、去る5月12日にデジタル改革関連法が成立し、本年9月にはデジタル庁が発足する予定であるなど、国においてはデジタル改革が加速しており、本市におきましてもデジタル化にかかる施設を総合的かつ計画的に推進するため、市長本部長とする壱岐市デジタル化推進本部を4月1日付にて設定したところでございます。設置したところでございます。すでにビジネスチャットの活用や町内会議等におけるウェブ会議の開催等の取り組みにより、デジタル化の効果を実感しているところであり、今後各部署が連携を図り横断的な取り組みを行うこととしております。こうした全庁的な取り組みの中で、議員ご指摘の LINE の公式アカウント導入についても、研究検討を重ねてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、以上。
山川議員。
はい、ありがとうございました。まず一つ目の避難情報の変更について、ご説明いただきましたけども、これやはりその時になってみないとですね、なかなか実感できないんではないかと思いますので、その時に応じた正しい発信をしていただけるように、お願いしていきたいと思います。それから二つ目、実際にですね、総務部長も、LINE の通知を登録されて、その効果を実感されたということですので、私もスマート通知を登録しまして、コロナウイルス情報についてもですね、受信ができるようになってますので、それを登録すると、毎日夜9時にですね、長崎県内、その地域は設定できるんですけども、長崎県のコロナウイルスの状況についても、確認ができるようになっております。この便利な機能ですので、ぜひ市民の皆様にもですね、周知をしていただきたいと思っております。それから三つ目、画像ファイルで、送信すると、ファイルの容量について制限があるということですので、LINE などのその、発信、Facebook などですね、発信できるような画像に、また、今後作り変えるというようなこともですね、必要になってくるかと思います。どうしても、PDF ファイルだけ載せられるとですね、文字の羅列になってしまって、もう開くのも億劫になるというようなこともありますので、そうしたことも今後研究していただきたいと思います。また、LINE の公式アカウントについては、導入について前向きな ご答弁いただきましたので、そのまま進めていただきたいと思います。自分がスマートフォンを使い始めてですね、もう10年くらいになるかと思いますが、やはり防災の情報がメールだけで来るということには少しもどかしさを感じるようになりました。 また迷惑メールの設定なども面倒でですね、せっかく登録しても受信できないといった事例もあるかと思います。LINE で来てくれたら、早いのになと思う若い世代にはですね、そういう声が多いのではないでしょうか。もちろん全ての世代に必要な情報ですから、防災無線や従来通りのメールでの情報の受信方法しか情報を得る手段がない方がいるということは理解しております。ただし行政からの正しい情報がより多くのチャンネルで届けられるということが自助、そして共助の領域で効果が上がるということは十分に考えられると思っています。例えば金曜日の宇瀬議員の一般質問で個別避難計画の策定の難しさということが明らかになりました。どこまで自治体が個人の意思に踏み込んでいけるかということだと思いますが、これも正しい情報発信が広く広がることによって、近所付き合いの共助の中で、お互い様の精神や、いい意味でのおせっかいで助け合うということで、避難の成功確率が上がってくると思いますので、それこそ誰も取り残さないという意味になってくるかと思います。情報伝達の手段については、今後も研究を続けていただきたいと思っています。また、LINE の公式アカウントについてですが、福岡市のアカウントが、日本で今一番登録者数が多い、福岡市の人口が160万人ですが、その人口よりも多い177万人が登録していると言われております。そのように、別に福岡市民でなくてもですね、友達登録をすることができます。私も試しにですね、使ってみました。LINE でできることが豊富でですね、例えばワクチン接種の予約もこれでできるようになってますし、他にはゴミの分別。これは例えば LINE でですね、蛍光灯と一言入力するだけで、蛍光灯は燃えないゴミですと、袋からはみ出しても構いませんと、丁寧に、これはですね、何時に送っても瞬時に AI が返してくれるようになっていますし、他にも福岡市でやられていることとしてはですね、道路や公園など損傷がありましたら、その位置情報や、それからその損傷の度合いを画像で送って、報告できる機能もあります。当然僕は福岡市民ではないので、これがその最後までですね、どのような、成り行きでこう進んでいくのかということがですね、わかりませんので、この使い勝手については最終的な判断ができませんけども、慣れた人にとっては非常に便利に感じると思いますし、先ほどの避難情報のように、スマートフォンで、受信ができるということは、とてもいいことだと思っています。これがですね、福岡市のような大都市だから、こういう LINE アカウントの運用ができるかというとそうでもなくてですね、調べてみましたら、壱岐市とほぼ同じ人口の規模の自治体でも、福岡市と同じような運用されているところもありますので、ぜひ、前向きに導入進めていただきたいと思っています。執行部の皆さん方は、議会に向けての情報発信について、タブレットを使用されてですね、その利便性は十分に認識されていると思いますし、議員もその恩恵に預かっていると感じております。デジタル化の推進については、今後計画を立てて進められるようですので、使いこなせる人にはより便利に、そして使うのに慣れていない方についても取り残さないようにと、非常に難しい舵取りが必要だと思いますが、デジタル化の流れは今後ますます加速していくと思いますので、そのまま研究を続けていただきたいと思います。この防災の情報データについてはですね、満足した回答が得られたと思っておりますので、次にアダプト制度についてお尋ねしたいと思います。聞き慣れない言葉ですが、アダプト制度のアダプトとは、英語で用紙を意味する言葉で、公共の場所を用紙に見立て、我が子のように愛情を持って面倒を見て、そしてそれを行政が支援をするという仕組みがアダプト制度です。調べたところ、全国で400以上の自治体で取り組まれており、主に公道や海岸の清掃、そして除草、花植えなどで、 住民の環境美化意識の向上、それから地域愛の向上にもつながっているようです。SDGs に関連して3月、4月会議でも壱岐市の進めようとする事業と市民の意識のずれが指摘され、壱岐市の目指すべき SDGs が他にもあるのではないかという可能性について考えなければならないと考えていますが、このアダプト制度は市民がより SDGs を自分ごととして考えられるきっかけとなるのではないか。またそれによって市民と行政のパートナーシップの強化につながると期待できると思います。このアダプト制度の導入の可能性についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、熊総務長。
2番、山川議員のご質問にお答えをいたします。アダプト制度につきましては議員がおっしゃる通りでありまして、本市におきましては制度こそ導入をしておりませんが、自治公民館をはじめ各種団体、学校、有志及び個人などによる道路環境整備や環境美化活動等が実施をされておりまして、その活動に対しまして現物支給などの支援を行っております。県内においては長崎県をはじめ長崎市、大村市、佐世保市、川棚町の5つの自治体で本制度が導入されており、長崎県が実施している県民参加の地域づくり事業では、県が管理する河川、海岸、道路、港、公園などで保全活動が展開されております。壱岐管内においては令和2年3月末現在でアダプト団体として3団体、愛護団体として65団体が県へ登録をされております。県の施設を対象に活動が行われております。本制度を活用して様々な分野に導入することで市民と行政のパートナーシップの強化につながるとともに、市民の環境美化意識の向上や郷土愛の醸成等の効果が得られるものと認識いたしております。本市の施策として実施をしております SDGs の環境や社会分野における推進についても、より自分ごととしてご理解いただき、市民一人一人の行動変容を促す一つの手法として効果が期待されるものと認識をしております。本制度の導入については本市の既存の活動を含め他の自治体の導入事例等を参考にしながら関係部署にて調査検討してまいりたいと考えております。以上です。
山川議員。
はいはい、これも検討していただけるということで、実際今でも活動されている方には支援を、制度としてはありませんけども、支援をされているということで、それは承知をしておりますが、こうした認証制度を設けることによってですね、市民のプライドという高めることになるのではないかと思っています。で、実際のところですね、日常的な光景として私もよく見かけるのが、道路などをきれいにしようと行動されている方がたくさんいらっしゃいます。今朝も中小学校の前でもお見かけしました。落ち葉をですね、スコップで集めて、いただいている方も見かけました。それから最近 SNS で見かけたのがですね、イルカパークはスタッフで海岸の清掃をしていますという投稿があったり、また、鬼の足跡についてはですね、来てみたらゴミがせっかくの景観を台無しにしていたと。それで、もう一人だったので一箇所に集めていますと。で、その集めたゴミをですね、まさに昨日有志の方々で引き上げていただいてその投稿を目にしました。ゴミを不法投棄するものがけしからんというのはそもそもだとしても、こうした人たちに行政が何らかの謝意を示すそしてサポートする仕組みというのは必要ではないかと思って今回取り上げた次第です。で、 SDGs と関連付けで質問をしていますが、実は壱岐市が SDGs 未来都市に指定される前からだと記憶していますが、壱岐な未来の対話会の中で、これは私も以前参加をしておりました。この自分の好きな観光地などでゴミを拾う活動をしようというテーマが取り上げられたことがあります。美しい壱岐という意味と、ひいきをするというのをかけて、美壱岐という活動をしようということで始まりましたけども、少し活動されてですね、それから広がることがありませんでした。他にも対話会の中で、他の会ではありましたけども、バス停などに座る場所がなくて、お年寄りなどが縁石に腰掛けている光景を何とかしたいと、ベンチを置けないかというアイデアが出たこともありましたが、これも盛り上がったんですが、これも実現には至っておりません。このように、せっかくいいアイデアだと思う活動であっても、長続きがしていないというところに、やはりその、壱岐な未来という事業に対する疑問が投げかけられているのではないかというふうに感じております。これは市民の声、まさに市民の声から始まっていますので、小さいことからでもいいから始めてですね、試行錯誤を繰り返しながら継続していくこと、それをサポートすることによってしか、壱岐な未来の事業の必要性というものが高まっていかないのではないかと心配をしています。これについて、しっかり活動をサポートしていくような体制を作りつつ、壱岐市独自のアダプト制度へと発展させていくということはできないのでしょうか、というのがまず再質問の第一点です。それからこのアダプト制度の主体としては、先ほどから言ってますように個人や団体、その他にもですね、企業や事業所の関わりというのも必要ではないかと思っています。事業所の前の道路の清掃というのもですね、実際やられていますし、先ほどのベンチの話なども、個人の商店の店先にベンチを設置されるということもありますし、今日は画面市の交差点、バス停の前を通りましたら、ビールケースで作ったベンチが置かれてまして、そこにですね、一周弁でスワンナーレと大きな文字で書いてあるのを見かけました。こうした私有地が半分公共の場所になるとかですね、公共の場所を私有地、自分のものとして可愛がるという、こういう小さなことのですね、積み重ねを自治体が認証するということで、また企業や事業所の価値を高めるということにつながるのではないかと期待しております。そうした企業とのパートナーシップの構築、こういったことを提案したいというのが2点目の質問になります。以上、壱岐な未来の事業の中で、アダプト制度の推進の可能性と、そして企業や事業所とのパートナーシップの構築について、答弁をお願いします。
熊部長、
はい、山川議員の再質問の方お答えをさせていただきます。壱岐な未来づくり対話会につきましては、議員もご承知の通り、今まで49のテーマをいただきまして、そのうち35のテーマが実現をしております。で、先ほどお話がありました、美壱岐とか、素晴らしい、研究発表、私も聞かせていただきましたけども、こういうのが長続きしていないというところを今ご指摘をいただきまして、確かにしっかりサポートしていかなきゃいけないというふうに改めて感じたところでございます。そういうところで、このサポートをしながらつなげていったらというところは、もちろんその壱岐な未来対話会の部分のサポートというのはしなければいけないんですけども、SDGs の今取り組みの一環として、まちづくり協議会というのを推進をしております。で、昨年もこのまちづくり協議会の中で素晴らしい取り組みがあっております。紹介させていただきますと、三島まちづくり協議会によりまして、これは地域活性化加算額の方の市長特任事業に について、提案がございまして、この事業計画では、春島地区の集落環境整備事業として、地域自立型交流の場、憩いの場の整備ということで、事業内容は、磯場及び周辺、連絡道の、保全整備という形で上がってきております。予算額はですね、50万というところで少額ではございましたけども、この少額な予算を使いまして、6カ所の施設、これはもう建物じゃなくて、そういう公共的なところの場所を、例えばそのコンクリート資材を用いて、修繕をしたりとかですね、これも一日じゃなくて、何日もかかって、取り組まれたという素晴らしい、事例も上がっております。そういう形で対話会だけのサポートでなくて、SDGs 全体として取り組めることはですね、このアダプト制度を活用した、市民の協力をお願いできるなら大変いい取り組みと思っておりますので、進めてまいりたいと思っております。で、企業を取り入れるということは、まさに、その延長にあると思っておりますので、先ほど当初からお話をされてますように、この認証制度というのを確立させることによって、個人も企業もその取り組みを推進できるというふうに、今、議員の、ご提案の中で感じましたので、この制度確立に向けて取り組んでまいりたいと思っております。以上です。
はい、以上。
山川議員。
はい、前向きなご答弁をありがとうございます。いろんなところでですね、市民の、こういう島でありたいという理想が、聞かれると思いますので、ぜひそういった声をしっかりとサポートできる体制づくりをこれからも進めていただきたいと思っております。で、今回、このテーマを取り上げたときに意識したことはですね、少し抽象的な話になりますけども、公共の空間とプライベートな空間、これが新型コロナウイルスによって、ステイホーム、ソーシャルディスタンスなどという言葉ではっきりと分けられてしまいました。アフターコロナか、ウィズコロナ、どちらになるかもまだ定かではありませんけども、しかし、触れ合いを求める反動というのはこれから必ず起こってくると思います。そういう時にこそ、公共のものを我が子のように可愛がる、あるいは自分の空間を半分公共のように開放するという活動もこれから増えてくるかと思います。これも SNS での情報ですが、アジサイ園というのを作って無料開放されている個人もいらっしゃいます。こうした公共とプライベートな空間が溶け合う、その場所にこそ、生き死がこれから成熟した自治体になるヒントがあるように、そういう気がしております。今後も見返りを求めず、公共を可愛がっていただける人への感謝の気持ちが届くように、また自分もですね、目の前に落ちているゴミをそのままにしないという心がけを持って、これから生活していくことを誓いまして、少し早いですが、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
以上をもって、山川忠義議員の一般質問を終わります。